皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしています。このポッドキャストをリアルタイムで聞いてくださっている方はご存知のように、明日の日本時間朝6時より冬セミナーの申し込み争奪戦です。狙ってるクラスはありますでしょうか？また応募はもう終わってしまったけれど、 DLS スカラシップに挑戦してくださった人たち、そして応援のアイテムを購入してくれた皆様、どうもありがとうございました。先週のポッドキャストでお話ししたインクルーシブな学びの場の一環として、今回はコロナ、怪我、病気などで経済的に厳しいダンサーとバレエ教師への学びの場所を提供することができました。応援のアイテムは11月1日のメルマガで発表してすぐに多くの方々が購入してくれてるんです。骨ソックスと骨シールはまだお店に並んでませんが、今後のアップデートをお楽しみに。さて、今日から何回かに分けて DLS のリハビリ e-book の一部をご紹介していきたいと思います。そう、腹筋 e-book のセカンドエディションに続き、リハビリ e-book もセカンドエディションを作りました。ストアに並ぶのは今月末ですが、腹筋同様ファーストエディションと比べてかなり大幅にアップデートされました。では早速本文から、ダンサーのリハビリって何かを勉強していきましょう。ダンサーのリハビリ。リハビリって言葉を聞いたことがないダンサーはいないと思いますが、じゃあ意味はと聞くと多分みんなちょっと困っちゃうよね。ここではリハビリという言葉を紐解いていきましょう。本題に入る前に豆知識。リハビリテーションという英語を日本人らしく短くするとリハビリになります。私の住んでいる国オーストラリアも文字を短くすることで有名なんですが、英語の場合、リハビリテーションを略するとリハブになります。リハビリは和製英語なんだと覚えておくと、留学先でのコミュニケーションがうまくいくと思います。スポーツ医学でのリハビリ定義をクリニカルスポーツメディソンという本で見てみると、辞書では以前の能力、技量、力量、もしくは地位まで回復することがリハビリであり、それがスポーツ医学のリハビリのエッセンスであるということが書いてありますが、その後に記載されている方が大事。治療は選手が痛みない状態や普通の生活に戻ることができるかもしれないが、リハビリは選手が怪我の前のレベルや機能を取り戻すためにも必要であると書いてあります。つまりね、治療だけでは足りないし、日常生活に戻るだけでは足りないってこと。以前と同じレベルで競技に復帰するためには、痛いからやらないとか、痛いなら休むではなく、リハビリをしなければいけないんですよ。同じように、舞台前リハが重なると痛いけど、普段は大丈夫。ポアントだと痛いけど、フラットシューズだと大丈夫。というのは、痛いシチュエーションを避けているだけであり、リハビリが完了した、怪我が完治したとは言いません。リハビリのゴールは、最短の時間で選手がスポーツに完全に戻ることと書いてあります。スタンディングオベーションですよね、ここ。全国の治療科、トレーナーに言いたい。ただ、治すのではなく、最短の時間で復帰させること。これがダンサーの願っていることだよね。ただし、リハビリが不足していた場合は、怪我の再発、以前のレベルに戻ることができない、他の部分を怪我する危険があるとも書いてあります。つまりね、治療してもらったから、痛み止めを飲んだから、テーピングしたから痛みが消えたとか、治療科に見てもらえばその時は痛みが消える、そこまでプッシュしなければ痛くないから踊れる、ではダンサーのリハビリにはならないだけでなく、再発や踊りのレベルが落ちる、常に怪我をしているダンサーになってしまうんだよね。じゃあ具体的にリハビリには何が含まれるのかとなると、残念ながら全員に当てはまる唯一の答えはありません。同じ怪我の症状や病名でもダンサーの数だけリハビリ方法があるので、信頼できる治療科に見てもらってください。くれぐれも Google 先生に書いてあることだけを信じないようにね。パラレルユニバースから飛んできたあなたが同じ怪我をしてネットにアップしてくれてない限り、あなたと同じ人はこの世に存在しません。先ほどの参考書の例で見たように、選手の怪我する前のレベルもその人によって違うわけだし、どの怪我にはどのエクササイズを何回というリハビリの神様のレシピみたいなのは存在しないというのを聞いたら、がっかりしてしまう人もいるかもしれないよね。ただリハビリに含まれるべき構成っていうのはありますから、そこは勉強していきましょう。筋肉のコンディショニング、柔軟性、バランスや固有受容性器官核、ファンクショナルトレーニング、バレエもしくはダンスのテクニック、間違った体の使い方や癖を直すこと、心肺機能、心理状態、過去自信を取り戻すこと。このリストだけを見てもちょっと分かりづらいよね。ただここから何を学んでほしいかというと、筋肉を鍛えること、痛みをなくすことだけがリハビリではない。バレエのテクニック、間違った体の使い方など怪我の原因になったところを修復しなければいけない。 体力、ファンクショナルトレーニングのように怪我していない体全体も視野に入れること。そして 100% で踊っても大丈夫という自分の体や能力への自信を取り戻すこと。これが大事になってくるわけ。信頼できる治療家がとお話しても、リハビリに含まれるものをお話しても、じゃあ具体的に何をしたらいいのよになっちゃうよね。国によって医療機関やシステムが違うので一概には言いませんが、さっきのリハビリに含まれるものを知っておくと何を探せばいいのかが見えてくるはず。例として保険の効く近所の治療家さんでスポーツ障害が得意な人に見てもらったとしましょう。バレエ専門の人探すのちょっと大変だもんね。そしたらそこで怪我の部分のリハビリエクササイズを聞いてみよう。もしかしたら理学療法士さんをおすすめしてくれるかもしれない。そこが怪我した部分の筋肉のコンディショニング。その間にバレエを知っているトレーナーやインストラクターさんについて柔軟性、バランス、ファンクショナルトレーニングをしてもらおう。つまり怪我しているところじゃない部分ね。そのような人たちが周りにいなかったり、治療でお金がかかってしまって金銭的にそれが不可能な場合、私の本に載っているエクササイズの注意事項をしっかりと読みながら自分で続けてみて。エクササイズの回数より正しくできているかの質に集中するようにしてください。動けるようになったらバレエの先生もしくは外部のコーチに相談して、個人レッスンでテクニックを見てもらうと同時に自分で心肺機能系のエクササイズ、例えば水泳、早歩き、ランニング、バイクをやろう。 DLS のオンライン学校授業の一つ、上達するレッスンノートの書き方、クラスも受けて、エクササイズプランの立て方やドリームジャーナルを使って今できることを書き出してみましょう。効果的なレッスンの見学方法やレッスンに復帰する方法、日常生活で気をつけることなどを勉強して実践すること。ここまでやったらただの治療だけじゃなくって、もっと踊りに復帰できる自信もつくと思いません？いやー、そこまでやるお金も時間もやる気もないよという人。だからこそリハビリは徹底的に短期集中したいんです。長く続けば続くほどお金も時間もかかるし、モチベーションをキープするのも大変。痛みを無視せず、無駄に長引かせず、正しい知識を味方にきっちり腹を据えてリハビリしてください。それが結局あなたのバレエ人生を伸ばしてくれる鍵になってくれます。お金は作ることはできるけれども、時間は戻ってきません。ダンサーの大多数が怪我をするということをお話ししたけれど、その事実を頭に置いたら、小さい怪我の時のリハビリの練習のチャンスとして考えるべきだと思う。怪我をしてから通えるエリアの治療科を探すとか、エクササイズを初めて行うのではなく、怪我をするであろうと仮定してリサーチしておくってことね。ちょっと痛いからストレッチしておこうとか、シップ貼ってレッスンしておけばいいよねではなくて、何が原因で怪我をしたんだろうと自分のテクニックや体の使い方を考えたり勉強したりする時間にする。怪我した部分はプッシュしなくても、体力や気持ちを落とさないように何ができるかを考えてみる。信頼できる治療家やトレーナーを探してみるとできたらすごくいいよね。実際にそういう練習や考え方をしてきたバレエ学校の生徒たちは、怪我について考えてこなかった子たちよりも怪我をした時に冷静だし、無駄に焦ったり悲劇のヒロインになることもなく、自分の体やスケジュールを考えることができています。それってダンサーにとってすごく大事な知識だと思いませんか？今怪我をしている人、リハビリの練習をするチャンスなんだと思ってあげてください。もちろん今大事な時期に怪我をしてがっかりしてると思うけれど、痛みをこらえて舞台に立ち、生涯続く痛みになったり舞台復帰ができず夢を諦めることになるよりは、この時期を成長の時間と考える方が前に進める気がするよね。そして次に何か辛いことがあっても、あの時乗り越えられたのだから私は大丈夫と言える精神的な強さをリハビリの過程で手に入れられたら、舞台でもっと輝くダンサーになると思うな。いかがでしたか？この冬のオンラインセミナーはエクササイズクラスがたくさんあります。今怪我しているダンサーたち、年末年始にクラスがお休みになる時に自主練をしたい子たちは、明日の申し込み頑張ってくださいね。ではまた来週のポッドキャストでお話しましょう。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。